뚠뚠뚠뚠뚠 레가 모 레디오. 이야, 始まりましたね。レーガンモレディオ。いやー、ちょっと、あれですね。今回はちょっと、新しいエピソードを撮るのに時間がかかってしまいましたね。多分ちょっと、1ヶ月以上かかってしまったんですけれどもね。またこうやってね、レーガンモレディオをね、撮ることができそうです。ね。ね、最近暑いですね。今は、そうね、7月ですね。もう7月の本当に始まったばかりぐらいのところで撮ってるんですけど、今日は何日かな？ 7 月の4日か。いや、7月の4日に撮ってるんですけれどもね。暑いですね。本当に、うだるような暑さとは、こういうことかってぐらい暑いんですけれどもね。レーガンモちゃんね。そんな暑い中でもね、やっぱりね、いろいろね、作っていたんですね。作っていたというか、アイデアをまとめていたんですね。なんちゅうかね、最近ね、またちょっとね、漫画も描きたいなって思うようになってきて、漫画のネームを描いたりとかね、この今撮っているね、ポッドキャストのね、エピソードのね、脚本を書いたりとかね、していたんですよね。あと、今、あれですね、オーディオドラマも書いていますね。そう。そんな感じでね、レーガモちゃんね、まあ暑いんですけれどもね、まあ適度にね、エアコンをつけながら、そして風が吹いているときは窓を開けながらね、いろいろね、コツコツね、ノートにね、アイディアをね、まとめていたんですよね。そう。でね、今日はね、そのことについて話したいんですよね。そう、ノートにね、こういう、なんていうかね、僕の作品のアイディアを、書きまくる、そのことについて今日話したいんですね。そうね、今日はだからね、オーディオエッセイですね。今日のエピソードはオーディオエッセイです。OK、じゃあ、早速、オーディオエッセイを始めましょうか。ドンドン、ディントドンドドンドン。始まる、チュッチュクチュッチュク、始まる、チュッチュクチュッチュク、オーディオエッセイ、始まる、オーディオエッセイ、ノートに書き込みまくるとき、というタイトルですね。じゃあね、早速始めようと思うんですけれどもね。なんで僕はね、ノートにね、たくさんね、こう、アイディアをね、こう、書きまくるのかっていうとね、やっぱね、自分のね、頭の中のね、思考をね、整理するためなんですね。なんか、いつもね、僕、頭の中でね、いろいろ、ラジオのようにね、発話してるんですよね、結構、頭の中で発話して、なんか、こう、ね、頭の中で考えることが多いんですけれどもね。なんかそれがね、本当にね、取り留めもなくね、ランダムに流れているから、なんちゅうかね、やっぱね、それにね、文脈を持たせるというかね、まあ意味のある言葉としてね、ちゃんとね、その考えをね、自分の頭の中で整理するために、まあ、ノートに、それを書き留めたいと思ったんですよね。そう。でね、冒頭のね、オープニングトークでも話したんですけれどもね、まあ、どんな時にね、何の目的でね、ノートを書くのかっていうとね、こんな感じですね。まず、1、日記。2、創作ノート。まあ、創作のアイディアノートですね。で、3、音楽ノートですね。4、ポッドキャストノートですね。で、5、オーディオドラマノートですね。そして、6、落書きとイラストノートですね。で、7、漫画のネームノートですね。でね、この中にね、ちょっとね、イラスト用のね、 ミニノートもあるんで、まあ、全部含めると、今、こう、同時進行で、使っているノートが、8冊あるんですね。8冊あるんです。そうそうそう。うん。じゃあね、順を追ってね、ちょっとね、説明していこうかなと思うんですけれども、そう、僕の、このね、どうやってノートを使っているかってことですよね。おのおのの、その、ジャンルで。そう。じゃあまず、1、1つ目、ね、日記ノートですね。まあ、まあこれはいいでしょう。日記ですよは。日記ノートはね、基本的にね、非公開ですよ。もちろん。うんうんうん。そうそうそうそうそう。でね、最初ね、僕、日記ノートと、その、いろいろな創作ノートを、一つのノートに書いてたんですよね。だけれどもね、やっぱりね、やっぱ日記は日記としてね、ちゃんと非公開の秘密のものとして、秘密のものっていうか、まあ、そうですよね。みんなそうですよ。日記ってね、見せないですよね。うん。なのでね、日記はね、もう非公開のものとしてね、気にせずね、いろいろ書きたいと思ったんですよね。だって創作ノートでいろいろなね、創作のメモとか書いて、そこにイラストとか書いたら、なんか、このイラストいいなと思って、パチャリとやってさ、それをインスタグラムのストーリーに載っけたりとかすると思うんですけれどもね、ね、そこでね、僕の日記の方のね、ものも、日記の方の項目がね、映ってね、それを間違ってね、インスタグラムに投稿したくないしね。そうそう、日記はね、完全にこう、もう人の目を気にせずね、いろいろ書きたいんですよね。そう、そこで自分の思っていることをね、整理したいんですよね。で、そうそう、これは日記なんですけれども、そうね。まあ、もしかしたらね、この作品のアイディアにもなり得るようなね、ことをね、こう書いてるうちにね、思い浮かぶと思うんですよね。まあもちろんね、作品はね、フィクションですよ。作品はフィクションなんですけれども、こういう日記に書いたことがね、時には作品に反映されることもあるかもしれないですね。そう、だからこそね、日記はね、本当に自由にね、こう、日々の思っていることとかをね、こうね、誰の目も気にせず書きたいなと思うんですよね。うん、うん、うん、うん。そう。ねえ。そうそう。じゃあ次。ノート。2冊目。ね、創作ノートですね。まあ、創作ノートにはね、作品のアイデアをね、ランダムにね、取り留めもなく書いてるんですね。まあ、主に、そう、そうね、歌の歌詞とか、オーディオドラマのアイデアを中心に書いていますね。そうそう。で、なんて言うんだろうな。最近は、この、なんちゅうか、まあ、この後説明するからいいか。まあ、とりあえず、創作ノートには歌詞とかオーディオドラマとか、あとはまあ、いろいろね、イラストのアイディアとかも書いたりしますね。うん、うん。そうね。あ、そう、イラストのアイディアっていうのは、この、ポッドキャストのアートワークであったりとか、そう、音楽のそのアートワークですね。そうそうそうそう。まあ、カバーアートですね。カバーアートを、書いたりするんで、なんか、そのアイディアですよね。その、それを落書きみたいにシャッシャッシャッシャッシャと、シャッシャッシャッシャと書いたりするんですね。うん。じゃあ次、3冊目ですね。そう。3冊目は、曲ノートです。ね。まあ、曲ノートにはね、コード進行と歌詞を書いているんですね。そう。まあ、以前はね、僕ね、歌詞やね、コード進行をね、この曲ノートにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃね、もうひたすら書いていたんですね。まあ、けどもね、今はね、創作ノートが別にあるんで、そう。その創作ノートに歌詞の試し書きを書いたりとか、まあ歌詞のテーマを書いたりとか、思いついたコード進行を書いて、で、ある程度まとまったものを、その曲ノートに書いてるんですね、また。そうそうそうそうそう。ね。まあ、そう、二度手間じゃないかって言うんですけれどもね。 まあ、言われ、思うかもしれないんですけれども、あのね、歌詞ノートとか、じゃあ、この曲ノートを目の前にするとね、なんかね、こう一発でね、このコード進行を見つけなきゃとかね、一発で歌詞をこう書ききんなくちゃみたいな、なんていうか、もう最初からこう、なんか聖書っていうか本番みたいな感じになっちゃうから、なんかそうなってくると、この、なんていうか、ランダムなアイディアが出てこなくなっちゃうなって思って、まずは、創作ノートにいろいろ言葉を書いたり、まあそうね、して、まあ歌詞をこう練っていって、それをちゃんと曲ノートにまとめようと思ったんですね。まあコード進行もね、そうそう、この一発でこれだじゃなくて、いろいろこう試して試行錯誤するってことがね、この創作ノートにまず書くってことによってなんかできるかなと思うんですよね。ね。で、そのある程度まとまったものを曲ノートにね、書いてるんですけれどもね、それでもね、歌詞とかコード進行のね、変更がね、この曲ノートの書いた後でもね、やっぱね、起こるんですよね。そうそうそう。で、結局ね、曲ノートがね、それでもね、やっぱぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃなっちゃうんですよね。まあ、それはね、だからね、この創作ノートがないとね、大変なことになっちゃうってことなんですよね。そう。創作ノートである程度練っているから、曲ノートがこのぐらいの、ぐちゃぐちゃというか書き込みで、このぐらいの書き込みで済んでいるってところがありますね。まあ、あれですよね。まあ、ギターを弾きながらね、創作ノートやね、曲ノートにね、歌詞やコード進行をね、書いてるときがね、やっぱりね、充実するんですよね。なんか充実感を覚えるんですよね、なんかね。そうそうそう。やっぱり歌を作るっていいですよね。まあ、次行きましょうか。ね。ノート4冊目。ね。ポッドキャストノートですね。まず、そうね。ポッドキャストノートには、なんていうかね、スマホのメモ帳によくね、なんていうかね、アイディアをね、書き留めてるんですけれどもね。こう、なんていうか、そう、なんかこう、アイディアですよね、本当に。今回のこのテーマというか、そう、話すことについて結構、スマホのね、メモ帳に書いたりとかしてるんですけれども、その、スマホのメモ帳に書き留めてあるアイディアをもとに、なんかこのポッドキャストノートに脚本を書いていくんですよね。そう。まあ、あれですよね。箇条書きでね、思いついたことを書いていくんです。で、そうそうそうそう。ね。で、箇条書きで、思いついたことを書いているうちに、だんだん、話したいことがね、まとまってきてね、まあ、趣旨が見えてくるんですよね。で、なんか、この、箇条書きで書いてあるものを見ながら、なんか、これとこれは、なんか、同じまとまりとして話せそうだなっていうところをね、こう、丸したりとか、線とかでつなげたりとかして、関連づけていくんですよね。で、なんか、そんな感じでね、どんどんどんどんね、自分のね、なんていうか、話したいこととかね、こう考えていることっていうのをね、やっぱまとめていくんですよね。箇条書きをこう、ね、関連づけていって、違う箇条書きに関連づけていって、そうそう。ね、そんな感じでね、進めているとね、なんか、もっと秩序を持って箇条書きできるようになっていくんですよね。そう、なんていうか、ちゃんと、こう途中までは結構もう何でも思いついたことをランダムにこう箇条書きしてたんですけれども、なんかこうね、だんだんこう考えとか趣旨がまとまってきたらね、こう、なんかこう話す順番にこう箇条書きができていったりとか、そうそう、あと項目ごとに箇条書きができていったりとかするんですよね。そうそうそうそう。で、そうそう、そうやな感じでね、だんだんだんだんね、こう、まとまっていくのがね、やっぱ面白いんですよね、この、ポッドキャストの、脚本を書いてるときは。そう。まあね、あれですよね、こうやってね、時にはね、こう、最初からね、こう、話す順番通りにね、書けたりとかもするんですよね、箇条書きを。まあ、全然そうじゃないときもあって、全然こう、探り探りやってるときは、本当にランダムに箇条書き、していって、なんか、こう、ね、赤ペンで、こうね、箇条書きを関連づけていっ で、そうそう。ね、いろいろぐちゃぐちゃやった末に、なんかある程度ね、秩序を持って、こう、箇条書きできるようになっていくんですけれどもね。まあ、話す順番に。そうそう。まあ、そう。まあ、あれですよね。やっぱりこう、ポッドキャストノートは、やっぱ、なんちゅうか、一番こう、ノートを書いている醍醐味を味わえるかな、みたいな感じにも思えるんですけれどもね。やっぱね、この、僕、いつもね、こう、なんつうか、何にもこう、書いていない、まあ、何にもガイドがない、こう、まっさらな無地のノート使っているんですけれどもね。そう、やっぱね、無地のノートがね、僕は好きなんですよ。そうそうそうそう。こうやって文字の大きさも自分で自由にね、こう、ね、大きくしたり小さくしたりとかできるし、こうやって線とかでね、赤線とかでつなげたりとか、そういうのがね、やっぱ無地ノートの方がね、やりやすいんですよね。あと、やっぱりね、こうね、もうまっさらなノートにね、やっぱ何か書くという喜びはね、やっぱりね、やっぱ無地のノートでしか味わえないですよね。うん。じゃあ次、5冊目ですね。ね、5冊目は、オーディオドラマノートですね。そう。まあ、オーディオドラマノートにはね、オーディオドラマのね、脚本が書いてあるんです。ね。そう。まあ、このオーディオドラマノートには、こう、なんていうかな。そう。創作ノートに、まず、やっぱりアイデアをね、いろいろ書いていくんですよ。そうそう。主人公のその特徴であったりとか、どういう物語なのかとか、どういうテーマなのかっていうのを、もう箇条書きで書いていくんですよね。で、それが、まとまり出したら、ちょっと、脚本を書いていくんです。このオーディオドラマノートに。で、あれですよね。まあ、もう今はね、そう、基本すべてのセリフ、と書き、まあ、効果音まで、もう全部書いているんですね。そうそうそう。あれなんですよ。このセリフ、と書き、効果音。そう、効果音も含めて僕全部自分の口でやるんですよね。そう。何も楽器とか使わないんです。もう。だから、ここに、脚本に書いてあることをね、こう、ひたすらね、もう、身一つで演じるんですね。そう。だからこそね、もう、今はね、もう全部、どういうところで効果音が入って、で、なんちゅうか、そう、効果音のね、音とかもね、全部書いてあるんですね。もう自分の身一つでもう演じるためにね、この脚本を見ながら、そうそう。で、まあ自分のオーディオドラマは、小説の朗読に近いと思うんですよね。そう、小説の朗読に近いオーディオドラマなんですけれどもね、それでもやっぱりね、音で聞くことをね、やっぱりね、意識して書いているんです。まあ、どういうことかというと、まあ、耳で聞いて意味が伝わる言葉を書いているんですね。てか、まあ、伝わるように書いているんです。耳だけで。そう。例えばね、人物ですね。人物もちゃんとこう、名前をね、書いてあげたりとか、その主人公とどういう関係なのかっていうか、そう、主人公が竹雄だとしたら、竹雄の友人森下とかね、こういうふうにね、つどつどね、主人公とこの他の登場人物の関係性っていうのもいちいち結構言及してあげることによって聞いてても混乱しないようにしているんですね。そう、登場人物がどっちがどっちだっけって混乱しないようにしていますね。あとは、あれですね。同音異義語は気をつけてますね。そう、同音異義語。そうそう。ね。まあ、それがね、まあ、ダジャレになったりとかね、うん、するんでね。まあ、それはそれで面白いんですけれどもね。まあ、そこら辺で、だけど、同音異義語とかは気をつけてますね。あと、耳で聞いて、ちょっとわかりづらいような、書き言葉みたいなのは、なるべくこう、それを、なんちゅうかね、もうちょっと、簡単な言葉っていうか、別に、耳で聞いてわからない言葉は使わないようにしていますね。 そうね。そう、耳で聞いてわからない言葉がやっぱりあると、やっぱ聞いてる方もストレスになっちゃうと思うんで、うん、それは使わないようにしていますね。そう。まあ、もしくは、そうやって登場人物に説明させるとかね。あの、登場人物が耳で聞いてわからないような言葉を聞いて、え、なんて言った？みたいなことをいちいち挟むことによって、あの、そのね、説明させるというか、他の登場人物に、そのね、今俺は、こういう意味で言ったんだよ、みたいなね。そこら辺のことも、まあ、自然にできればいいなと思ってるんですけれども、ね、うん。まあ、ね、けどまあ、日常生活の会話と同じですよね。会話してる時だって話し言葉を話しますよね。その時ってやっぱり、あまり耳で聞いてわからない言葉って自然と使わないと思うんですよね。そう、だから、こう、ノートに書いているんだけれども、ちゃんと、なんか、発話することを前提に書いているというか、そこ気をつけないといけないですよね、本当に。ノート書いていると、やっぱ目で見てわかるから、それでどんどんどんどん進んじゃうと思うんですけれども、やっぱそれだとダメですよね。やっぱいちいちこう、頭でこう発話してみるか、実際に声出してみるかして、こう、いちいちノートを確認していかないと。そうね。あ、これわかんねえじゃねえかって、これ聞いてわかんねえじゃねえかとか、そういうことね、そういうことをね、いちいちね、やっぱりね、ノートには書いているんだけれども、実際に声に出したり、まあ、頭の中で発話したりとかして、そうね、そんな感じで、そうね、オーディオドラマノートは書いていますね。まあ、あとは、やっぱりね、まあ、音楽のようにね、リズムよく、歯切れがいい、脚本を作ることを心がけていますね。これも同じですね、やっぱり。やっぱね、どうしてもね、ただ単にね、こう、なんちゅうかね、なんていうのかな、書き言葉的なね、文章をね、朗読しているだけだとね、あんまりリズム感がないっちゅうかね、やっぱつまらないんですよね、それを音にしたときに。そう、だから、ちゃんと耳で聞いて、心地よくて、まあ、音楽的になんかこう、いいなって思えるような、そう、音楽的にこの、なんか聞いていて、なんか心地いいなとか、リズムがいいなとか、歯切れがいいなって思うような、脚本の書き方をするように心がけていますね。そう。あとはね、やっぱりね、せっかくこれ、音のメディアなんだから、オーディオドラマなんだから、まあ、効果音とか、歌とか、音でしかできないことを、ちゃんとオーディオドラマの脚本にも、書き込んでいますね。そうそうそうそう。まあ、あれですよね。こう、オーディオドラマノートに、こうやって、こう、まあ、セリフやとがき以外の、なんちゅうか、演出であったりとか、そう、あとは効果音であったりとか、そういうのをね、書き込んでいくことによってね、さらにこう、形作られる、そう、オーディオドラマ、話したい、このオーディオドラマの内容が形作られていくのがね、やっぱりね、楽しいんですよね。そうそうそうそうそうそう。ね、やっぱこれがね、ノートを書く醍醐味なんだと思うんですよね。そうね。で、一番最初は、まあ、僕、漫画の朗読をやっていたんですけれどもね、まあ難しかったんですよね。で、それで、なんちゅうか、次はなんか、小説みたいなものを書いて、まあ、それを、なんか、オーディオドラマと称して、朗読していたんですけれどもね、ね、リズム感がなくてね、よく、あと、噛んでいたんですよね。だから、ちょっと、聞きにくかったんですね。で、なんか、つまらないオーディオドラマになっちゃったんですよね。そう、なんか、本当につまらない朗読みたいになっちゃったんですよね。だからね、だから僕は、その次はね、場面と登場人物の行動と、それで、まあそこで行われる出来事 で、あとはセリフ、うん、言わなくちゃいけないセリフとかだけを書いて、あとはそれをもとにアドリブでやっていたこともあるんですよね。あの、今こうやって、あの、今デスマス調で話していると思うんですけれども、そんな感じでね、客観的にね、登場人物をね、デスマス調でね、説明したりとかしてたんですよね。けどね、これね、あれですよね。今、なんか自分が何を話しているのかね、こんがらがっちゃったんですよね。で、よく名前とかも間違っちゃったりとか、あとね、そうね、なんか、こう物語的に、ちょっと、あんまりこう、何話してるのか分かんなくなっちゃって、物語的になんちゅうか、分かりにくいものになっちゃったりとかしちゃって、そうそうそうそうね。うん、だから、現在のこのオーディオドラマの脚本の書き方に落ち着いたんですよね。その基本すべてのセリフとかとがきとか効果音とか全部書くこのスタイルに落ち着いたんですよね。そうそうそうそうね。まああれですよね。だから要はもっと聞くメディアなんだっていうことをね、聞いて楽しむドラマなんだっていうことをね、より意識的にね行うようになったってことですよね。まあ、書き方はね、今後も変わっていくとは思うんですけれどもね。うん。じゃあ次、6冊目ですね。6冊目のノートは、まあ、あれですね。落書きイラストノートと、まあ、あれですよね。落書きイラストノートのミニバージョンですね。うん。まあ、6冊目とは言ったんですけれども、まあ、まあ普通の大きい、ノートと手のひらサイズのミニノート2種類があるんですね。そう。まあね、最初はね、創作日記ノートのところにね、ポッドキャストやね、音楽のアートワークのためのね、まあ簡単なそのアイディアイラストを書いていたんですよね。そうそう。で、それが、なんちゅうか、僕が、こう、落書きする機会というかね、何か、カジュアルにイラストを描く機会だったんですけれどもね。だけど、なんか、もっとね、ちゃんとね、イラストが描きたいなと思ったんですよね。なんか、もっとカジュアルに、なんか、ちゃんとしたイラストを描きたいなと思ったんですよね。だから、この、最初は、この手のひらサイズのミニノートに、ボールペンとクーピーペンシルでね、そう、クーピーペンシル。あれですよね。色鉛筆とクレヨンの中間みたいなね、そういうね、ものなんですけれども、まあ、そう、ボールペンとクーピーペンシルで、まあ、イラストを描くようになったんですよね。うん。で、うん。なんか、それでもなんか結構ね、このイラストが結構、やっぱ身構えて描いちゃってたから、なんか落書きをもっとカジュアルにね、描きたいなと思って、落書きノートもね、作ったんですよね。これは普通のサイズのノートなんですけれどもね。そうそうそうそうそう。で、なんかこうやっぱね、スペースがね、ミニノートよりもね、広いこともあってね、まあ、のびのびとね、書くことができたんですね。で、そののびのびと書いたね、落書きにね、まあ、クーピーペンシルでね、色付けしたらね、なんかこっちのノートに書いたイラストの方が、ミニノートに書いたものよりもね、いいものになんか思えたんですよね。なんか、そうそうそう、なんかすごい伸び伸びと書いていたし、そうそう、なんかそっちの方がミニノートでこう、身構えて、こう、ちっちゃい絵を描くよりもなんか、すごくいい感じになって、こっちのね、普通のノートに書いた方が、そうそうそうそうそう。で、まあ、その結果ね、まあ、この普通のノートに書いていた落書き、まあ、つまりこの落書きノートから、このノートはイラストノートに昇格したんですよね。その、まあ、もっとイラストではない、もっと落書き的なものは、まあ、創作ノートに書くようになりましたね、結局は。 そうそうそうそう。で、このミニノート、一時期ね、だからもうね、使い道がなくなっちゃったんですけれどもね、僕ね、ポッドキャストを始める以前は、このミニノートに、ちっちゃな、漫画を描いていたんですね。そう、ミニ漫画ですね。そうそうそう。そんなミニ漫画をまた描き始めましたね、最近。このミニ漫画はね、ボールペンとね、クーピーでね、ボールペンとクーピーペンシルでね、また描いているんでね。そうそうそう。僕のインスタグラムの過去の投稿とか見ると、見ることができると思うんで、ちょっとね、もし興味があったらね、見てみてください。よし、次は7冊目ですね。まあ、7冊目は、あれですね。漫画のネームノートですね。そう。まあ、これはいいでしょう。ね。漫画のネームを書いているんです。ね。最近ね、また漫画が書きたくなったんですね。まあ、これは、まあ、もうちょっと違う機会に詳しく話そうかなと思うんですけれどもね。うん、違うエピソードでね。そうそう。まあ、あれなんですよね。まあ、オーディオドラマを書いていて、やっぱ常に結構僕、頭の中でね、ビジュアライズしていたんですね。こうやってオーディオドラマで書いていることをね。で、その、まあ、イラストノートにね、まあ、絵を描いていたんですけれどもね。クーピーペンシルとボールペンで絵を描いていたんですけれどもね。やはり、なんかそれだけだとね、ちょっと物足りなくて、まあ、漫画でもね、やっぱりね、このオーディオドラマをビジュアライズしたいなって思ったんですよね。そう。まあ、あれですよ。だけれども、なんていうかな。やっぱ、漫画を描くのって、時間がかかるからね。そうそう。まあ、ちょっとずつね、ちょっとずつね、この漫画に関してはね、作っていこうかなと思うんですけれどもね。ええ。そう。じゃあ、これでしょね。最後は、もうまとめに入っちゃいましょね。まあね、あんまりね、こうやってね、きっちりまとめるのもどうなんだって話なんですけれどもね。今、ここの、自分の書いた脚本にね、まとめって書いてあるんで、まとめようと思うんですけれどもね。やっぱ僕は結構ね、ちょっと真面目なのかもしれないですね、結構。まあいいや。まあ、それはさておきね。まとめます。うん。まあ、もうね。まあ、これね、あれですよね、もっと、ね、声のメディアなんだからね。オーディオのメディアなんだからね。もっとね、自由にね、話していいと思うんですけれどもね。やっぱ僕真面目なんだな。こういうところがね。まあいいや。また話しちゃった。じゃあ、あれですね。まとめますね。まあ、ということで。やっぱね、ノートにね、アイディアをね、こう、書き込んでいくとね、やっぱ思考がね、こう考えていることがね、整理されるし、まあ、新たなね、こう、アイディアの広がりもね、こう書いているうちにね、出てくると思うんですよね。そうそうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。で、まあ最近はね、僕はね、ポッドキャストとかね、音楽以外にもね、まあ、オーディオドラマの脚本をね、こう、きちんとね、こう、セリフと書き、効果音までね、書き込んでいたりとか、あとは、まあ、イラストやミニ漫画を書いていたりとか、そうそうそう、ね。あとは、ね、最近漫画のネームとかも書いているんでね、こうやってね、まあ、こうミニノートも含めてね、こう、今、同時進行で使っているノートが8冊あるんですよね。だからこそね、創作ノートで、こう、一回、こう、いろんなジャンルの、作品、いろんなね、ジャンルの、なんていうか、作品、そう、オーディオドラマとか、この、音楽とかのアイディアをね、一回創作ノートに書いていくことっていうのが、やっぱとっても重要になっていって、その、創作ノートが、こう、いろいろね、つなげてくれるんですよね。この、創作ノート、例えばね、これオーディオドラマのアイディアだけれども、なんか、こう、 漫画のアイディアにも使えそうだなってなっていったりとか。そうそうそうそう。あとは、この歌の歌詞の一部から、こう、いろいろオーディオドラマのアイディアがこう、浮かんでくるなって時とか、こう、この落書き、すごく、なんか、次のオーディオドラマの、なんていうか、題材になりそうだなとか、この、そう、いろいろこの落書きからね、またね、いろんな発想が出たりとかするんで、やっぱ、一回創作ノートにいろいろなアイディアを書き込んでいってから、ランダムに書き込んでいってから、まあ、おのおのの、ジャンルのノートに書き込んでいくっていうことがやっぱり大切なんですよね。そう。このオーディオドラマじゃなくて、すいません。創作ノートがね、やっぱり大切なんですよね。一つのね、なんつうか、こう、つなげる、いろんなジャンルをつなげるノートとして、この創作ノートが大切なんですよね。そうそうそうそうそうそう。ね。そうそうそう。ね。で、あれですね。こう、最後にね、もう、ポッドキャストのノートに関してはね、僕ね、こう、書き込みすぎているんでね。やっぱ話すときの自由度がね、そう、話すときのこの自由度なんか、それがなくなっているような気がするんですよね。書き込むことによって。そうそうそうそう。だから、もっとね、これからはね、あのね、もっとね、書き込みを少なくしていくことも覚えていきたいなと思うんですよね。そう。オーディオドラマ、もしかしたらオーディオドラマに関してももっと一字一句書くんじゃなくて、もうちょっとアドリブとかができるようになってきたら、箇条書きで書いていくこともできると思うし、このポッドキャストノートに関してももっと書き込みを少なくして、もっと自由にね、話したいなっていう気もするんで、そうね、そうそう。まあ、基本、今、こうやって話してるのもね、こう、箇条書きのメモを見ながら、時々ね、アドリブを交えてもちろん話してますよ。今話してることがね、一字一句ね、このね、ポッドキャストノートにね、書いてあったらね、そりゃ大変ですよ。書けるはずがないから、こんな、ね、一字一句書いてあったらね、うん、書けないですよ、そんな一字一句、ポッドキャストノートに。うん、全然アドリブはね、こうやって話してる時もあるんですけれどもね。そうね。にしてもやっぱりね、ポッドキャストノートにね、箇条書きでね、こう、ね、いろいろこう言うべきことっていうか、言いたいことっていうか、まあメモが書いてあるんでね。そう、箇条書きでね。なんかもうちょっとね、この箇条書きの数を少なくしていきたいなと思うんですけれどもね、もっと大雑把にね、書きたいんですよね。だって、やっぱね、こうやってね、書いているとね、どんどんどんどんね、こう、満たされていく部分もあるんですよね。こう、で、こうやって話すときにね、逆にね、こう、この書いてあることに引っ張られすぎて、書いてあることに引っ張られすぎて、なんちゅうか、アドリブが少なくなったりとか、その場で考えて話せなくなっちゃったりとかするんで、それだけは、なんか、避けたいなとは思うんですけれどもね。そう、ね。書いて満足して、話すときになんか、あんまり良くなくなったら、それってやっぱり、本末転倒になっちゃうと思うから、まあそこは気をつけたいと思うんですよね。気をつけたいですよ、本当に僕は。ああ、こういうね。ね、ノートはね、いっぱい書いちゃうんですよね。なんかね、昔からね、ノートにいろいろ書くのが好きでね。そうそうそうそうそうそうそう。ね、まあ、書き込みすぎには注意ですね。この、ポッドキャストで、何か話すときにはね。うん、うん、うん。まあ、これが課題ですね。うん。書き込みすぎない。そうそう。ポッドキャストに関してはね。そう、ポッドキャストノートに関してはね、そう。まあ、こんなもんですね、今回は。ということで、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、オーディオエッセイ、これにて、おしまいだ。いやー、今日もよくし、 よく話しましたね。今日はこのぐらいでいいでしょうね。もう、ポッドキャストのエピソードを終わりにしましょう。ね、にゃん吉。そう、にゃん吉くんはね、いつもね、エピソードにね、登場してくれるんですけれどもね。にゃん吉くんはね、僕のね、イラストや漫画のアシスタントをしてくれている猫ちゃんでしょね。少々、一緒に住んでいるんでしょ。ね、にゃん吉。そっか。にゃん吉も疲れたね。ちょっとね、長々とね、今日は話しすぎたね。話しすぎましたよ、本当に。じゃあね、今日はこのぐらいで終わりにしましょうかね。うん。あ、そう。ね、あとでね、インスタグラムの方にね、今日話したことについての、なんつうかね、今日話したことについての写真？そう、写真とか、あとは、あれですね、今、こうやって録音してるんですけれども、この録音している風景を録画していって、その1分ぐらいいつも載っけてるんですけれども、そう。それもね、インスタグラムのね、投稿にね、一つにまとめておくんで、その投稿のリンクを、このポッドキャストの概要欄にね、貼っておくんでね、ぜひね、興味があったらね、見てみてくださいね。ということでね、にゃん吉ね、もうそろそろね、このエピソードを終わりにしましょうか。うん。じゃあね、一緒にね、さよならを言いましょうね、にゃん吉くん。ね。じゃあ行きますよ。せーの、さよーなら。